イカと
リナリと
オケイの
いかがわしいレイディオ。
お盆休みの終わり、このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
休みが終わる
ねえ、あの例の方たちも帰っていき始めましたね、おそらく
例の方たち。
レイ、
ああ、
お化け、
ご先祖様、ね、
ご先祖、ご先祖、
レイのっていうから、あのなんていうの、九段の方々かっていうことかな。
レイね、
レイの方ね。
ではない、
スピリチュアルな方ね。
そう、暑いですね。
はい、まあ、人によってはね、うん、あの10連休近い
そう、
人も多かったかと思うんですけども、うん、私もご多分に漏れず、あの間で有給を使って大型連休になったので、うん、もう働きたくない。もう無理。
そう、8月の真ん中に祝日ができたがゆえに、
うん、
その今回はなんか13、14、15が絶妙に平日やったから、うまく休むといつもやったらあの休み祝日とかしかない人が、
うん、
すごい大型連休取れるっていう、
そう、
素晴らしいシステムになってて、
9連休でございました。
ずっとこうすりゃいいのにね。
あ、もう本当にこれぐらいでいきたい。
なるほど、そんな感じのところで私は長野のかごめ野菜ファームというところに行ってきました。いかです。
演劇をいっぱい見てきました、ね、にょりです。
ほう、はい、最近 MTG を頑張っている OK です。
あ、ミーティング、
はい、ミーティングではございません。マジック・ザ・ギャザリング。
あ、ウィザーズ・オブ・ザ・コースト社の、
ウィザーズ・オブ・ザ・コースト社の、はい、マジック・ザ・ギャザリング。
あ、なるほど、
はい、リチャード・ガーフィールドが
作った。あ、ガーフィールド、知ってる、
まあ、
知ってる。
人によってマジックって略する人もいればMTG って略する人もいればギャザっていうふうに言う人もいますけど、
マジギャザやけど俺
マジギャザは聞いたことない。それは聞いたことない。
マジギャザ、
まあ、私はね昔はギャザだったんですけど、まあ、最近は周りはマジックってみんな言うんでマジックって呼んでますけど、あの8月2日に新しい、まあ、いわゆるエキスパンションというか、新しいそのカードが出たんですよ、
うん、
で
ブルーム
バローと呼ばれる、
ブルームバロー、
はい、まあ、あそこのマジック・ザ・ギャザリングってちゃんとストーリーが全部ついていて、うん、
ある、
はい、
で今回はその動物たちしかいない世界に行ったよっていうお話なんですよ。まあ、マジック・ザ・ギャザリング自体は今までそのたくさんの登場人物がいて、でその、まあ、世界の危機をこう狙ってるような悪いやつが現れて、それをなんとかしていこうみたいな話とかが展開していたんですけど、今回はそこからちょっと離れて、ブルームバローという世界で、例えば主人公はハツカネズミ、
あ、そうな、
そうの、ママ、
うん、
母、2児の母、3児の母やったかな、
はあは
あ、お母さんが主人公、
うんうん、
で、まあ、そこでその、悪いことをしてるカエルがおるから、
うん、
そいつをなんとかせねばならんみたいな話やったりする、
うん、
そう、かわいい世界観、まあ、公式キャッチフレーズというかテーマが、小さな尻尾の大きな冒険というふうなテーマなんですけども、まあ、非常に、ね、ほんわかした世界観でかわいいなというのもあったり、うん、まあ、お友達からちょっとチーム戦であのやろうよみたいなことお誘いがあったので、まあ、企画が立ったので最近遊び始めました。
アリーナ、
あ、そう、マジック・ザ・ギャザリングのアリーナって呼ばれる、まあ、アプリケーション、アプリがあって、
うん、
それを使えば実際の紙のカードを使わなくても、うん、オンラインで遊べるんですよね、うん、
オンラインね、
はい、なんで最近それをやっていて、で、まあ、世界観としてやっぱ可愛らしいのもあるし、
うん、
あのゲームスタンダードっていう遊び方があるんですけど、まあ、そのここ最近出た、まあ、1年2年とかで出たカードのセットを使って遊ぶっていう遊び方があるんですけど、うん、その8月2日で新しいの出たことによってそのスタンダードの期間も変更になったんですよね。
ずれるんやね。
そう、うん、前の、なんとかっていう名前のセットから使えますっていうのが新しいの出たことによって、まあ、はみ出してところてん式にボンと飛び出して使えないものが出たので、そこのスタンダード環境も変わったので、
うん、
まあ、今まで使えたカードが使えなくなったことでめちゃめちゃ強いって言われたデッキがちょっと弱体化してしまった、
うん、
ってなると新しいデッキが出てきたよみたいな、
うん、
そういう、まあ、戦略の変化みたいなのもあったりする時期なので、うん、まあ、始めるのにちょうどよかったと、
うん、
確かに、
まあ、発明を始める感じよね。
あ、そうそうそう、なん、ね、
うん、
なんで、まあ、今始めるのにちょうどいいよっていうことで、うん、まあ、いろんな人におすすめしています。
あ、俺もそのジャパリパークやりたいな。
ジャパリパークです。、はい、実際にのけものを作らない っていうテーマもその世界観の中にあります。
のけも
の、はい、あのあジャパリパーク自体がね、うん、そ のけもの作らないじゃないですか、うん、でも平和に、ね、そのブルームバローの世界でも、うん、種族間でその時々災害みたいなやつが起こるので、うん、それをいろんな種族で協力してなんとかこの世界に生きていこうっていうお話がテーマの根底にあるので、うん、のけものを作らないんですね、うん、
まあ、その世界だけやったら動物だけなるけど、そのパック、ね、その尻だけ使うと動物だけなるけど、はい、うん、混ぜると人間も動物もわーって、
まあまあ確かに、でもねこの世界とても不思議な世界で、うん、人間がそこにビュンって飛んでいくとなぜか動物の体になるんですよ。なので、まあ、プレーンズウォーカーっていうその、うん、まあ、いろんな世界を旅できる人たち、うん、まあ、今これ以外の人たちも世界旅できるようになっちゃったんですけど、うん、まあ、そのうちのラルザレックってとても有名なキャラクターが元々いたのがそこの世界にビュンって飛んでいったら、うん、ふと目が覚めると、うん、カワウソの体になっていました。なので、あのちゃんとカワウソ化したラルザレックのカードもあるんですよ、
う
ん、
ああそのカードでね、
そう、
ああそっかそっか、
なのであのカードバーってめくってラルザレックカワウソってですよ、どういうことってなるっていう風になって結構面白い、
うん、
ね、これはそういう追っかけてる人にとっても面白いっていうようなお話になってます、う
ん、マジック・ザ・ギャザリングやってる人にとっては今までそのなんかかっこいいとかおぞましいとかそういうキャラが、うん、動物化してるからなんかフフってなるっていう、
そうフフってなるし、うん、あのなんせとりあえずどのカードも可愛かったりとかもするしで、うん、結構ねあの魅力的なセットになってます、
うん、もうマジック・ザ・ギャザリングもいろんなことしてるじゃないですか今、
うん、
だから一回退いてる右からすると、
はいはい、
全く分かんなくなっちゃってて、
ああ分かんなくなってます、うん、私も、うん、
ああ久しぶり帰ってきたら世界がえらい変わってたみたいな、
まあ逆に言うと全然違う話してるから、うん、あのなんていうの、あのこれまでの経緯とか割とどうでもよくなってるから、うん、あのまた入っていきやすくなってる、
うん、ああそっか
っていうのもあります、うん、
新規にね、
そう、
まあ、遊べるか、なんだろう、ウィザーズ・オブ・コーストは、
うん、
そうやってなんかこう新規の人を入れようとはしてるはずやもんね、
そう、あの、まあ、その今回のセットもやっぱりその、うん、言ったら悪、あの下世話かもしれないけど、
うん、
やっぱり人気のあるテーマ、
うん、
そのいわゆるフフフとかみたいにそのネズミが人気があることは分かっていましたみたいなことを書いてるわけですよ。
あ、え、そこ？
そう。
だからネズミ？
あ、そうだからフフフとかで、ネズミというキャラクターはとても人気が高い。そしてその動物たちの和気あいあいと世界観っていうのも、うん、あのライトな方たちに受ける世界っていうのが分かっているので、うん、今回マジックとしてそこを訪れることにしましたみたいな、ちゃんとあのそういうお話も上がってます。
ざわざわするね。
そうい
や私もそれで可愛いなと思ったもん。
ああ、
やろうかな。
いやネズミ集めてる人もおるかもね。
そう、うん、なのでとりあえずリノリさんにはネズミが活躍するデッキを一個教えました。
うん、
でリノリさんは、
はい、ね、お盆の間はミュージカル。
うん。
系の舞台を2つ見てきました、
うんうん、
私の趣味の一つとして演劇があるんですけど、
はいはい
はい、
見るのもやるのも
そうなんですよ、まあ、一つは誘われたやつでもう一つはその一緒に行った子を誘って行ったんですけど、
うん、
一つ目は、キャラメルボックスっていう劇団のね、うん、お話で音楽の天才が音楽を封じられたらっていうテーマなんですよ。
それをどうやって封じるの？
まず世界観があって、
はい、
まあ、ディストピア的な世界観なんですけど、
うんうんうん、
幸福法っていう法律があります。この法律さえ守っていれば全ての人は幸せです。
なるほど
という
市民は幸福である義務がある、
うん、
SF よね。
その時点で結構好きなんですけど、なのでそこには、メーカーっていう音楽を作る人がいてて、
うんうん、
で世の中の人たちはみんな2歳になったらもうあなたはこの職業に向いてますということが決められるんです。
はいはいはい、はい、
でそれが決められた後もうその職業に就くことを前提としたこう教育とかされるねんけど、
うんうん、
メーカーがに決まったらもうその 2歳の時点で親と引き離されて森の奥深くに一人で住まわされる、
はいはいはい、
ちょっとお手伝いさんとかいるけど、
うん、
でその状態で、属性とはもう完全に切り離された状態で、
うん、
音楽を作るわけなんですよ、
はいはい、
ピアノとかも知らない、ピアノを知らずになんか独特な楽器で演奏をしてて、うん、バッハも知らない、
うん
うん、
でそういうなんだろう既存の音楽を知らないことで新しい音楽を作り出せますよみたいな人やねんけど、でもそのメーカーが誰かとねこう話をしたりとかその既存の音楽を知ることはもうその幸福法により禁じられてんねん。
なるほど。
でもそれ を、なんだろう、どうしてもバッハを聴かせたいっていう人がいてて
犯罪者やん。
うん、犯罪者なんですよ。で、それでそのメーカーの元に行って、あのそれこそ IC レコーダーみたいなものを渡して、うんうん、これを聴いてくれって言って聴いちゃうわけなんですよね。
はいはいはい。
でそうすると、まあ、その聴かせた人もメーカーも罰せられて、もうお前は今後二度と音楽に携わるなって言われてしまうっていう話。
おお、すごい、メーカーかわいそう。
かわいそうやろ。
だって巻き込まれてるだけやもん。
うん、最後の最後までかわいそうなんです
よ。お
お、そうっていうかわいそうなお話と、うん、もう一つは
かわいそうなお話と、
もうね、もう怒涛のなんていうの、泣け泣けみたいな、すごいなんか、かわいそうだろう、グランダースの犬みたいな、グランダースの犬味を感じたよ。
なるほどね。
確かにね。
どうだ、かわいそうだろうって。
そう
グランダースの犬、まあ最後まで。あれやったもんね。
あまりにも不憫やからね。
そうそうそう、理不尽不憫みたいな感じの話と、はいはいはい、もう一つは福助っていう、うん、こっちは私すごいなんか好きで見に行ったんですけど、うん、大人計画っていう劇団の舞台で、大人計画ってさ、松尾鈴木っていう、うん、まあ、おじいちゃんと、あと工藤官九郎っていうさ、あの有名なね、あの人が書いてるんですけど、うん、松尾鈴木はもうすごいアングラな話を書き続けてるわけなんですね。で、工藤官九郎はあの大河とかね、うん、NHK で、あの、うん、書いたりする、ちょっとなんか喜劇楽しいみたいな話を書いて、うん、こうあのテレビの方に行っちゃったんですけど、うんうん、松尾鈴木はずっと舞台でアングラの話を書き続けてて、うん、その人が、33年前、うん、1991年かな、うん、に主演した20代の頃に書いた、お話なんですよ、私は、うんうん、それがもう再演再演再演で、今回4回目の再演の舞台なんですけど、もともとその福助っていうものが、今から話すのはすごく、なんだろう、不適切不謹慎な内容なんですけど、まずはね、薬害ってあるじゃん、
うんうんうん、
薬を飲んだことにより、体に異変をきたして、 それにより生まれた奇形児っていうのが、うん、頭がね、ボコって膨らんでる福助っていうやつなんですけど、
まあ分かる、
まあ、主人公ですよと、
うん、そう、それが主人公で、岸井ゆきのがやってて、
うん、
岸井ゆきのって知ってる？
知らん
知らん。
まあこれはなんか結構ね、特殊独特な、あ、岸井ゆきのっていうのは結構独特な女優さん、うん、まあ、個性的な女優さんって言われてるんだけど、うん、すごいなんか頭を、あの、なんだ、丸刈りにしたような状態の、
はいはいはい、
まあ、奇形児の姿をした形で、うん、まあ、舞台に出てるのね、
うんうん、
これを昔は阿部サダヲがやってて、
はいはいはい、
で、今回はそのなんか役を いろいろと入れ替えた形で演じてました。あ、はい、なんかそれぞれね、うん、そのいろんなキャラクターが出てきて、それぞれにテーマがあって、まあ、その役外以外にも、昔少年院に入ってて出てきて、DV モラハラ不倫をしてる阿部サダヲとか、
はいはい、
それに対して、一緒に連れ添ってるけどすごいもう暴力振るわれてる黒木華の盲目の妻とか、
うん、
まあそういうね、ダークなテーマの
登場人物全員、まあまあ後ろぐらい感じ、
うんうん、あとは風俗街を牛耳ってる3人のおばちゃんとか、
おばちゃん強そう、
おばちゃんね、
はい、な感じで、まあまあ、これも日本悲劇協会っていうさ、
うん、
そういう、グループでこう演じられたこともある悲劇なんですけど、これはこれで辛い話でしたね。
おー、あ、辛い話ない？
辛い話、途中途中で、あのね、第何章みたいなところでは、
うん、
あの偽物小屋の、
うん、
団長みたいなやつがバーって出てきて、
はいはい、
あの楽しい音楽とともに、うん、大難所なんとかかんとかっていうところはみんな踊り狂って楽しいねんけど、
うんうん、
それのこう部分を除くと、まあ、結構シリアスな暗い感じの舞台ですね、はいはいはい、
まあキャラクターの話聞いてると、まあ、明るくはないわな、まあ確かにな
んか普段は結構大人計画もあの合間合間でギャグ入れてくる感じやねんけど、
うん、
まあ、初めての友達を連れて行って見せるには、
うん、
あまりにもちょっとどぎつかったな。
なるほど。
ああ、もうあんまギャグも入らないみたいな。
うん、間でアドリブ入れてたよ。
ああ、まあ入るやるけど、その舞台、その劇場でしかやらない、うん、でそのメディアとかに出ないからこそ、
うん、
うん、そうやれることやと思う、ね、
うん、そういうテーマばっかりを取り扱ってんなと思った、うんうん、
そうわざわざ劇場に行く価値があるっていう作品だと思うけど、
あ、おっぱい出してたよこの時代に。
あ、
そう、風俗がテーマやから、その風俗 の、 あのシーンがあって、うん、でまあ、あの男の人がうおーとか言ってローションでべちょべちょになってる時にその周りで踊り狂ってる天使の姿した女の人がなんか服脱ぎ出したなと思ったらおっぱい出てんなと思って、今どき
令和なのに、
うん、
結構たまにねタイムラインで流れてくるやつだとなんか、うん、その劇でその、うん、女優のおっぱいもみしだいてるっていうそのシーンいるかみたいなこと言われてるようなやつとかあるんだけど、やっぱ劇場ってその普通にその、うん、なんやろ、テレビとかのその基準じゃないことができるから、うん、やっぱりあの攻めた脚本書けるよね、
うん、確かに、
うん、いや面白かったです。私はねもうすごく刺激を受けてアングラなマダミス作りたいなと思いました。
ああ、まあそういうの見て、まあ、楽しいというかその、
うん、
すごいインスピレーションを受けたっていう、
そう
ことはなんかただただしんどってなるタイプやろな俺。
あ
な
ると、
まあ、受け方はそれぞれやし、うん、ああしんどってなりに行く人もおるからね
ああなるほどね、
そう、
そうなってってその泣いてストレス解消する人とかもいる、
ね、まあ、それもいるし、
うん、だからいろんなねパターンあるとは思う、
うんうん、まあ、でも面白い劇を見ましたと。そうめちゃ
めちゃねこうインスピレーション受けますどっちから、うん、
なるほど、
はい、
そういうことね、たまにやらないね。
はい、イカはどこか行ったと。
僕ねあれなんですよ、あのまあ今回ねあの普段やったらこうお盆とかまあなんですけど、その、
うん、
もみさん、
はい、
ホラボドのもみさんがねなんか来いって言うから行きますって言って、
うん、
その遊びに行ったんですけど、
はい、
それでまあ、その一日はなんかこういうことやろうということで、その長野にあるカゴメの工場、その、トマトとかの、
はいはい、
野菜ジュースとかの、その野菜ジュースとかのカゴメの、
はい、
その、小さいあの縦長のパック、
うん、
あれをゴリゴリに作ってるところの工場が、
はいはいはい、
そこがちょっと見学できるような、工場見学できたり、ちょっとその説明、そう、うん、どういう風に野菜ジュースできてますとか、うん、その野菜のレストランとか
工場見学好きやな、
いろいろあるところがあって、そこに、うん、あの行くでって言われてから行きまして、
はいはい、
まあまあまあまあまあ行くわみたいな感じになったんですけど、うん、まあそれがね、
うん、
あの僕的にはとても良い施設でした。
あ、よかった、
うん、その工場で、
うん、
そこは年間4.3億本、
うん、
その野菜ジュース作ってる。
なるほど。
だからもうどういう風に作られていってるかっていうのを、うん、その工場見学できたりしたんですけど、僕が最近あのカゴメの野菜ジュース気に入って飲んでて、
はいはい、
その普通の野菜1日これ1本っていう、
うん、
あれね、1
日分の野菜が
取れる、1日分の野菜が、まあ、取れないねけど取れる、
はいはい、
そのやっぱりあの殺菌加工とかするから、うん、その時ちょっと野菜の栄養素は減るねんけど、それでも十分野菜の栄養素が取れる、
うんうん、
であの昔は野菜ジュースってどうしてもえぐみ、
うん、
野菜のえぐみとかどうしても取れないから、その、
うんうん、
フルーツ混ぜて、
はいはい、
あの甘みを出してたけど、うんうん、その割合が今どんどん減って野菜の方が強くなって、でも野菜だけでも十分甘みが出る。
なるほど。人参とか、
そうそうそうそう、人参とかもだいぶ甘い人参作れてるっぽくて、
うんうん、そうなんや、
うん、だからそれ一本パーンって決めても全然
決めて
朝一それパーン取ってストローカーンさしてパーンギュッって感じ
一気に
飲むと、
うん、
まあ調子が良くなるような気がする
みたいな。なるほど。
でその野菜一日これ一本のさらにパワーアップバージョン飲んでるんですよ。あの、ヤバとか入ってるやつ。
お
その血圧下げれますよとか、
うんうん、
その、あの血糖値とかも改善できますよみたいなやつパーン決めてまして、
はいはい、
そういうのもやってたりするんですけど、
はい、だからその本家本元に行ってきたわけや。
そう、ちょっと感動しまして、
うんうん、
そのスペシャルなトマトジュースとか、
うん、
レストランがあってそこのレストランに行ったんですけど、
うん、
そこにはなんかもう600円ぐらいですごいトマトジュースですよってやつを飲ませてもらったりとか、もう野菜もめっちゃうまいし、その畑がいっぱいあって、
うん、
そこに、トウモロコシ畑あるんですよ、
うん、
トウモロコシ畑ですぐ採れたトウモロコシを食ったらまあうまい。
あ、そういうのもあんねや。
うまいっていうかもうめちゃめちゃ甘いんですよ。
はあはあはあ、
なんかもう果物食ってるみたいな。なんか 大丈夫このほんまにトウモロコシみたいな、
うん、子供らトウモロコシ好きやからね、連れてきた
よ ね、 そうだから子供とかすごいはしゃげるんちゃうから、それでこう、あとあのベジチェックっていうどれぐらいあんた野菜とってんのっていう測定器があ
って、測ってもらえんねん、
そのほんとあの手のひら置いたら、うん、ビョンバーンってなって、その
何
ビョンバービョンピコピコピコピコバーンって数値が出るんですよ、バーン、うん、
バーンって音もあ
るそれで、いや、あの無音やけどねそれでなんか測ると、まあみんな大体4とか、うん、1.5 とか、
うん、
僕 7.5 まで行きました
。おお、やっぱ飲んでる回があった。
飲んでる回が今まで分かんなかったんですよ、はいはい、体調とかなんかそんな変化そんなないから、うん、それとベジチェックしたら、あ、俺めっちゃ野菜取ってるやんって
。確かに、
まあそれでもまあまあみたいな、
うん、
まあ
足りてないよって
普通普通ってなって、もっと10とかいったらもっと上になるんですけど、
なるほど。
でもその日そのもみさんとか遊びに行ってる間はずっと俺ベンチチェック 7.5 やからな、
マウント
マウント取る、
君たちはもっと野菜を取った方がいいという謎のマウント取ってる
気持ちよくなってるやつや
お前今の間だけやぞとか言われてそうっすねとか言って、こうなんか結構あのまあ面白い施設というか、うん、そのカゴメの工場ってなかなか見れないんで、うん、やっぱそういうあの工場見学はなんか面白いなっていうか、大人になってから楽しいことだなって思って、
う
ん、
確かに大人の工場見学楽しそう。
その子供やとわーって動いてたり、うん、なんかね、なんだか与えてもらわんと、あ、なんか楽しさわからん、うん、かあの広いとこわーって走り回るぐらいじゃないですか、うん、子供に偏見がありすぎるんですけど、大人になるとへー、こここうなってんだみたいな、うん、なるほどねみたいな、あとこう工場の担当の人が細かいことやるじゃないですか、
はいはいはい、
あの細かい話したりするじゃないですか、うん、なるほどな、そういう風に言うのかみたいな、こう謎の研究が、まあ、謎の研究が始まったりして、なんか面白かったなと思っております。
なるほど、
はい、
おすすめの場所ですね。
みんなとりあえず行ったらいいと思います、
はい、
自然に触れてください。長野ですね、はい、
では今日は後半はゲームの紹介したいと思います。
はい、
はい、
後半です。
はい、はい、後半はゲームの紹介をしていきたいと思います。今回紹介するゲームは、バザールの商人たちでございます。イエーイ、
イエーイ、
はい、こちらね、いわゆる同人ゲームとなっております、
うん、
私が同人ゲームを紹介するの結構珍しいですけど、
うん、
ゲームマーケット2024春で、頒布されておりましたメガロマニアックゲームズ、
うん、
あ、メガロマニアックゲームさんの、
うん、
新作ですね、
はい、
でこちらは、サイシュピールさんっていう、まあ、合同サークルさんの、ところで出展されてたみたいです、
うん、
でこのゲームどんなゲームか、基本情報、はい、プレイヤーの、年齢10歳以上、プレイヤー人数6から7人でプレイ時間が10分、
うん、
というふうに、非常に変わったところがあるゲームですね。プレイ人数6から7、大人数限定でございます。
すごいね、
はい、
でまだミスやるよっつって集めるぐらいの人数、
そうで、しかも6から7人なのに10分で終わるという非常にコンパクトな、ゲームとなってまして、まあ、これ3人でプラス、まあ他の方もあの含めて6人で遊んで、
そうですね、
はい、やってきたんですけど、うん、非常に面白いゲームだったので今回ご紹介しようと、うん、いうようなことでございます、
はい、
でゲームのテーマは、タイトルにもある通りバザールでございます、
うん、
これ中東などで、と言われている、まあ、市場ですね、
うん、
で、はい、で、フレーバーの部分はですね、バザール、そこはあらゆる欲望が交差する場所、
うん、
通りにはたくさんの荷物を積んだ行商人たちが道を歩いている、
うんうん、
一方ではさまざまな品物が並んだ商店がひしめき合い、露天商たちが道行く人に、呼びかけている、
うん、
この場所に静寂はない、こうしてまたバザールの一日は過ぎていく、うん、ということで、プレイヤーたちはですね、このバザールで、物をやり取りしている商人になって、
うんうん、
その中で、まあ、たくさんいいものを集めて、点数を稼いでいきましょうねというゲームでございます、うん、
バザールってバザーってこと、
バザールはバザーってこと市場ってこと、
あ、
そう、まあ、あのバザールって言葉自体がその中東における、まあ、市場とかのことを表している言葉らしいです、
なるほど、
はい、でこのゲームの特徴はですね、大きく 2チームに分かれます、
うん、はい、
2チームに分かれて言っても分かれると言っても陣営戦をやるわけではなくてですね、うん、はい、プレイヤーはまあ3人は、露天商、
うん、
まあ、その場に物を置いて、売っている人ですね、うん、まあ、フリーマーケットみたいに下にボーンとあのシーツ引いて、
うん、
どうぞ寄ってらっしゃいっていうふうに言っている人、うん、でもう残りの3人または4人、
はい、
6人プレイなんでね、6人か7人プレイなんで、は、行商人となってですね、
はい、
まあ、そこのロテーションの間を歩き回りながらより良いものを探し回って徘徊している商人となっていきます。
ラクダに乗ってるイメージ、
ラクダに乗って町から町を移動して、その町にあるバザールで今回のような交渉をしていくというようなことでございます。でこのゲームの一番の特徴は、
はい、
行商人3人から4人、露天商3人っていうこの2つに分かれているそれぞれで1位を決めていただきます、
はい、
ので、まあ、行商人の中で1位、露天商の中で1位が決まるんだけど、それぞれの点数比べしないです。もう、
はい、
もう行商人対、露天商人一切ならない、
うん、2人勝者が決まる、
その通りです、
うん、
というふうなゲーム性になっているのが非常に特徴です、
うん、
でゲームで、始まったらやること、
うん、
まあ、もう単純に交渉、私こんなカード持ってるんですけどこんなカードもらえませんかとか、なんか今お安いものありませんかみたいな話を行商人らしくしていくっていうふうなことをしつつ、カードのセットをどんどん作っていって、
うん、
で、ゲームの最終終了時の得点計算の時に、これを何個持ってる人何点みたいな得点計算のもとで たくさん点数を持ってる人が勝ちというふうなゲームでございます。なので、まあ、やることだけ聞くとピッとっていうゲームが、結構古いゲームであるんですけど、あれなんかはまあ手元にあるカードが何枚あるかっていうのをまあお互い、2枚2枚2枚3枚3枚3枚とか言いながらカードを交換し合う、そうリアルタイムのゲームですけど、それと感覚は似ていて、リアルタイムに交渉を行って自分のカード手元を整えていきながら点数をたくさん取っていくというふうなゲームでございます、
うん、
で実際、このゲーム10分という説明をしましたが、非常にシンプルな構成になってます、
うん、
まず最初にカードが配られます、
うん、
はい、その10枚、まあ、
10枚
配られて、これでそれぞれの、まあ、行商人たちが、あ、違うわ、露天商がまず自分の店を開く場所を決めます。
そうですね、なんかある程度ちょっと広さが必要なんですけど、
はい、あの、まあ、1個ね、部屋の中の例えば、はい、四隅のうち3隅を使って、
あ
の行の露天商が自分の店ここですよっていうのを決めてもらいます、
うんうん、
で、行商人たちに関しましては、
はい、
また持ってるカードを持ってその人たちのところを訪れていくというふうな構成になっていくのですけど、まあ、このカード配るでまず、配りました。その後、はい、前半交渉フェーズ、
うん、
3分やります。
3分だけ、
3分だけ、
うん、
で3分終わったらもうピタッともう交渉やめてください、
うん、
次にカードの追加で6枚配ります、
うん、
でこれでもカードが配りきりになります、
うん、
で、残り後半交渉をまた3分、
はい、
やったらもう終わり、得点計算を得て終了、
うん、
なので、カード配る3分やる、カード配る3分やる、得点計算の10分、
短
い、はい、非常にシンプルな構成になってます。
本当に交渉のみよね。
そう、うん、でじゃあ交渉するときにそのやり取りしてる相手はどんなものなのかってことなんですけど、
はい、
ここが結構ミソで、
うん、
露天商と行商人で同じものを扱うのに得点の計算の考え方が違います。
そうですね、
うん、
はい、まあ、あのまず行商人はシンプルです。カードの、ね、左上のところに、うん、このカード何枚集めたら何点ですよ、
はい、
みたいな表が書いてます、
うん、
まあ、例えば、全部で6枚しかない非常に少ない枚数の、しかない金なんかは、
うん、
まあ、1枚の価値が高そうに思われるんですけど、2枚集めたら3点ですよ、4枚集めたら8点ですよ、
うん、
っていう風になってます、
うん、
で逆に一番たくさん数があるシルク、
はい、
なんか全体で17枚あるんですけど、まあ、これなんかは、3枚集めたら4点、7枚集めたら11点みたいな感じになっています、
うん、
なんでまあもうその特定の種類のカードをたくさん集めたいっていうのが行商人の基本的な考え方です、
うん、
はい、で一方、その露天商に関しましては、
うん、
ちょっと特殊な特定の計算をするんですけど、
うん、
まず各、その数字というか各資源ごとに誰が一番持ってるかを決めます、
はい、
はい、で、1位の人と2位の人にすると点数が入ります。
そうですね、
はい、なんだけれども、まずその資源の種類を何種類持っているかによってたくさん持っているよ持っているほど、マイナス点を食らっていただきます、
はい、
まあ、いろんな商品を扱うほど、まあ、手間がかかるので、そう管理をするのが大変なのでマイナス点を食らった上で、
うん、
でも、そのいろんな、まあ、もう手を出しているということは、うんうん、その1枚だけしか持ってないけど、
はい、1
位になるみたいなことが起こり
う
る世界なので、
うんうん、
まあ、点数が跳ね上がる可能性もある、
うん、
まあ、リスクリターンを頑張って チェックしてもらうゲームになってます、うん、というわけでもその得点計算をする中で、誰が一番どの商品を持っていたかで、うん、マジョリティの点数を取っていって合計値が高かった人が勝ち、はい、というのがロテンションのゲームです、
うんうんうん、
はい、っていうのが、まあ、もうルールの説明はほぼこれで9割方終わりました、う
ん、
はい、まあ、細かいねチェックの仕方のところであるとか細かいルールはちょっとあるんですけども、うん、もうこれでほぼ始めれる状態です、
う
ん、で実際やってみて面白かったので今回紹介したわけなんですけども、うん、イカさん実際やってみてどうでした？
いや、 やっぱりね、
うん、
このゲームは体験だと思うんですよ。
なるほど。
その露天商をやってます、
はい、
行商人が買いに来ますみたいな、その、
はい、
その机の上だけで、
うん、
人間並べて露天商並べて行商人がみたいなこともできるんですけど、
はいはいはい、
わざわざ立ち上がってその机と別のところとみたいな感じで、うん、わざわざ割り振って行商人も歩いてそこまで行くみたいな、
うん、
移動歩いて移動しないとその行商人までたどり着けないような形で今回やってみたんですけど、そうするとなんか新しい体験というか、
はいはいはい、
なんでしょうね、あの、まあ、ちょっとは違うんですけど、マーダーミステリー初めてやった時に、
うん、
わーって話し合いの時に、
はいはいはい、
移動したり、あのちょっと話せえかみたいなあるじゃないですか、うん、ああいう感じの体験と結構似てたりして、うん、なんか
確かに確かに、
なんですかね、ロールプレイとはまた違うそういう体験ができるというか、
うんうん、
その実際に商売してる感じとかあって、なんかあ、これはすごいやって楽しいなって、シンプルに、
はいはいはいはい、
ゲームの勝ち負けもあるんですけど、シンプルに楽しいなって感覚があったんで、
う
ん、
遊び方自体が楽しい、
ね、そうそうそう、すごいお気に入りのゲーム。この
イカさんが言ってる内容、うん、まるであの私が喋ると思った内容をこう考え知ってたのかというぐらいのレベルなんですけど、
うん、
ゲームマーケットの公式サイトにこちらのゲームに関する紹介があるんですけど、
うん
うん、作者の、パーティー太郎さん、
うん、
まあ、パーティー太郎さんが作者
の名前
なんですけど、うん、あのメガロマニアックゲームの方なんですけど、うん、
はい、
この方が書いてる、まあ、先ほど名前が挙げたピットとか、
うん、
ボーナンザみたいに、うん、まあ、その交渉をしてセットコレクションを作るっていう組み合わせ自体は、
うん、
いわゆる古典的なゲームでもあるゲームですと、
うん、
なんだけど今作はじゃあ何が違うのかというと、
うん、
役職とロールプレイというものが含まれているのが違うんですよ、
うん、
でその中で、実際に歩いて交渉を行うゲームっていうところを大事にしてます、
うん、
これはマーダーミステリーの調査フェーズであったりとか、シドサクソンのハグルなんかを思い浮かべてもらうとイメージしやすいと思います、
うん、
っていう風に挙げてもらってる通り、もう作者もその狙い通りみたいです、うん、
じゃあ俺感じ取った通りに感じ取れたと、
素晴らしい、
よかった、
作者の意図
を汲み取った、
危なかった違う方向に感じてたらやばかった、
はい、ニューさんはどうでしたか？
私ね、まずね感動したのが、
うん、
あ、まずカードを持った時に、
うん、
あ、自分のそのなんか露天商なら露天商の方を向けたらいいんだっていう、
そう、左肩、
そう、左肩にね来るようにできるっていうのが、
うん、
まあ、まず分かりやすいのと、
うん、
そのね、同じカードを持っててもその露天商と行商にね、それぞれ違う役割を、まあ、入れ替えて遊んだんやけど、
うん、
全く違うものに見える、
うん、
っていうところがすごい、
ゲーム性が全く違うよね、
そう、
うん、
やし、なんかまあ、あの露天商によってはみんなね、なんかこう売り方を違う売り方してたと思うんですけど、例えば、
うんうん
うん、うちはもうこれしか取り扱ってないよ、3枚しか取り扱ってないガチャで、あの交換していってちょうだいみたいなことやってるとこもあるし、うん、私なんかは情報をくれよと、
うん、
なんか2回目の時に露天商やったんで、
うん、
あのよし、これは情報ゲームやなと思って、情報をくれたら1枚なんかあげるよみたいなことをやってみたりとか、
うん、
なんかいろんなやり方ができるなっていうところがすごいなと思
って、確かに確かに、
うん、自由度めっちゃ高いです、
そう、カードの、ね、デザインもすごいしっかりしてて、
うん、
カードの上半分と下半分が、
はい、
まあ、よく見るね、あのカードと一緒で、数字の6を左に書いてます、
うん、
右下反対側対角線上を見たら、はい、あの上下逆にした6を書いてます、
うん、
なのでカード自体は上向けても下向けても使えますよ、
うんうん、
みたいな見た目に見えるんだけれども、
はい、
実は上半分はその行商人での点数構成を書いてあって、
ね、
ひっくり返した場合は露天商のカード構成、
うんうん、
というか、まあ、点数計算の方法になっているよっていうので、もうどっち、自分が役所がどっちかで上下使い分けてもらったらいいよみたいなデザインになってますよね。
価値が全然違うやっぱ行商人の時に持ってる金と露天商の時に持ってる金っていうのが全然違うっていうのが、
うん、
もうなんかすごいなと思った。その一つのカードだけで価値を全然違うものにする
か、確かに、
うん、
なんか流通で不思議な動きするよね、なんか、
うん、
金がいらん場合もあるし欲しい場合もあるし、
は
い
は
い、どこに回ってるのか分からんし、
そう、
市場が、
なんかね、そのだから露天商が面白いのは、
うん、
もう いらんからもらってくれが発生するん
だよ。まあね、だってあのいっぱい種類持ってたらあかんから、もうくれ あげるよあげるよみたいな。
で逆に業者には持ってれば持ってるほどいいから、あじゃあとりあえずもらっとくわって なる。
ああ確かに。
そうだからお互いその役割がちゃうから、うん、あのそういうふうなことが起こるっていうのが非常に面白い。
業者にはその3分の短い間やけど渡り歩いてるから、うん、これ持ってる露店あおったみたいな、うん、これを集めてる露店おったみたいなことも聞けるし、
あ情報量がある、ね、そうそう違うんです
よね。情報量がやっぱりあつで歩き回ってる人はある。
うんうん、確かにそれいいとこですね、
はい
はい、私もねこのゲームあの非常にいいなと思ったのがまさにこの役職が分かれているところで、うんまあ、これは後からあの読んだらその作者さんもその、
はいはいはい、
デザイナーノート的なところで言ってたんですけど、
うん、
あの要は普通の交渉ゲーム、交渉してその物をやり取りするゲームって、
うん、
その自分の目の前で交渉している相手が、うん、結局その人が勝っちゃう可能性があるので、あの例えばこのアイテム欲しいんだけどこの人と交換したらこの人勝っちゃうからできないみたいなことが起こりうるので、その後半に近づくにつれて交渉自体がネガティブになっていく可能性があるんですけど、このゲームは交渉相手は絶対に違う役職の相手、
うん、
自分がローテーションだったら行商人とかっていう、もう自分の勝敗に関係ない相手としか交渉しないので、 そこのなんかこれ渡しちゃったらみたいなデメリットを全く感じずに遊べるっていうのが構造として美しいなと思いましたね。
あ本当に
確かにもう全然ポジティブなゲームやった
もん。そう、
うん、
もうこれ交換しましょうよ、ウィンウィンウィンウィンって言いながらやれるんですよ。
そうそうそう、
何やってもウィンみたいな感じのね。
う、
うん、確かに確かに
自分のライバルはちょっと遠くにいるから、
そう
そっか、ライバルがもうまるっきり別やから、うん、別というか遠くにいるから、あそっか、うん、そうやわ、役職分けてるってすげえ面白い、
は
い、
そうですね、うん、はい、なのでこちらの、バザールの商人たち非常に良いゲームでした。
はい、面白いです。ぜひ遊んでみてください。まあ、6人をね集めるっていうところだ
と、まあ、そうちょっとハードルあるかもしれないけど、
なんか4セットぐらい買って、
うん、
あの24人とかでやってみたい。
無駄に人数増やすな、
大変やな。
露天商が12個並んでてみたい。
多いね。でもゲーム界のその端っことかができるよね。オープン会やってる端っこでなんかうろうろしてんなみたいな。
確かに、
あ、じゃあ、まあ、オープン会で目立ちたい人はこれぜひ、うん、なんか急に立ち上がってなんかやり始めたのでいいと思います。すごい、
はい、
はい、でこちらのゲームですね、そのサイシピールさんというか、はい、まあ、そのメガラマニアックゲームさんの、
うん、
ブース、
はい、
BOTH のブースですね、
うん、
の方で1800円で一応登録はされてるんですが、
うん、
今現在在庫なしとなってます。
あ、そう、なんかねやっぱり出た後ちょっと有名になったと思うんで、
そう、
まあ、買えないんですよね、
うん、なんでね、まあ、これがその、ね、ちゃんと入荷して、
うん、
あの頒布されるかどうかってまた分かんないんですけど、
うん、
はい、あのぜひね、あの通販が再開されたらば、
はい、
皆さんもお買い求めください。
そうですね、はい、
はい、というわけで今日紹介したのはメガロマニアックゲームズの、バザールの商人たちでございました、
はい、でございました。エンディング、
はい、ボドタのコーナーでございます。やったぜ。今回もハッシュタグイカラジでつぶやかれているものを勝手にご紹介していきます。
はい、
1人目、
はい、焼き鳥屋さん、
うん、
幼年者にボードゲームをさせる話。うちの子、長男自閉症持ち3歳9ヶ月はナインタイルポケモンどこだをソロプレイ楽しげにやってます、
うん、
手番ってやつを覚えるためにゴースロー欲しい、
うん、
なるほど、確かにナインタイルポケモンどこだはねいいんですよ。
ソロプレイあるもんね、確かにね、
うん、
いいよね。
ナインタイルは基本ソロでできるよね、
うん、そうね、うん、あのピカチュウとか、うん、イーブイとか、
うん、
あのねメインのポケモンばっかりを9
個、はい
はい、うん、並べてるんで、
だからキャラやからね、分かりやすい。なんかマークってやっぱり
ちょっと、うん、そうそうそう、なんかピンとこないんで、
うん、
はい、
あ確かに
ポケモン好きな人はたまらんな、
これ。そう、うん、でも手番はね、あの、うん、逆に手番があるゲームをやればゴーソロじゃなくても何でもいけるような気もします。
そうそうそう、
確かに、
うん、はい。
そしてもう一つ焼き鳥屋さん、
うん、
いやまあそうだろうなという結末、あこれはねフォールを見てくださったということですね、
うん、
いやフォールを見ているよ、プランビデオを今すぐチェックするっていうのがついてますね。
いやまあそうだろうなという結末、まあなんだ危ないことはしないに限る、ちなみにイカラジの影響で見たということでハッシュタグつけていただいてます、ありがとうございます、
は
い、
なるほどね、ドキドキするね、
ちょっと、うん、見たよと言ってくれる、ありがとう
ありがて
まあ俺はまだ見てないんでね、楽しみにしております。はい、
はい、2人目、
はい、野田国さんです。イカラジキータの、男の子アイコンの、サイコロですね。はい、
イカさんがあまりにスマホが見れなくて近づいて
る。メガネがね、遠距離用メガネやから近距離が見えなくて。
なるほど。
ね、第241回子供未就学児と遊ぶボードゲーム体験会を聞いていただき、体験談聞いていただきました。
ありがとうございます。
オーバーキャスト。
はい。はい。こんな感じでですね、読み上げたいと思いますので、うん、引き続きハッシュタグイカラジでのご投稿お待ちしております。
はい。
じゃあ告知？
告知はあるよ。
はい。
はい。ボードトーク大阪中のやります。
やります。はい。
はい。
いつやるんだい？
8月25日。
25日、はい。
多分この収録が編集終わって出たら間に合うと思います。
その週のケツだ、
はい。そうですね。はい。はい、ボードトーク、中崎町にある、
はい、
中崎町ホールっていうところで、
はい、
あの、
何時から、
16時からか
な、
はい、ボードゲームをしない、
うん、
あの、ボードゲーム会と名付けておりまして、うんうんうん、あの、はい、皆さんで、あの、まあ、会話をいっぱいしていただこうというイベントでございます。
そうですね、はい、食べ物持ち物なんかは、食べ物飲み物なんかは持ち込みで、うん、はい、していただくような感じになっております。
うん、もうどしどし来てください。
これは行こうと思ったらどっかに連絡をしなきゃいけないですか？
はい、ボードゲームベアという、
はい、
サイトがありまして、
はい、
あのそこで、あの、参加者募集かけておりますので、
うん、
はい、またねリンクお願いします。
うん、はい、まあ、そこのサイト上でもうあの参加費の支払いまで完了する、
はい、
というような形なので、当日お金の、うん、500円玉を、ちゃんと持っていかなきゃとかの心配もしなくていいと、うん、いうことですね。
あの電車賃だけ握りしめて、
はい、
結構ね、そのどんなメンバーが来るのかなっていうふうに見てたら、まあ、その滋賀の方とか京都の方とか、うん、
はい、
はい、あの徳島から来てくださる方もいらっしゃるので、まあ、関西圏いっぱいね、いろいろ集まるなというイメージです。
はい、
はい、
あのボードゲームベアはあの、うん、参加者の一覧が出ますんで、
ああ、うん、はい、みたいな感じでね、
はい、あこの人を見つけたって、もその人ピンポイントに目指してきてくれてもいいです、
うん、
はい、もうあの来てください、頼みます。はい、
で、もう一つなんですけれども、フォアシピール、
はい、
イン大阪、
うん、
イン大阪、フォアシピール大阪がですね、東京と同日開催で11月4日に行われます、
うん、はい、
はい、こちらもですね、出展者の募集をしておりまして、うん、8月31日までやっているんですけれども、
うん、
はい、大阪はですね、天王寺区民センターというところで、うん、あの行います、う
ん、はい、どんなイベントですか？
試遊をするイベントです。
試遊だけ、
はい、ボードゲームの試遊だけをするイベントで、販売がないんですけれども、
うん、
これがですね、ゲームマーケット2024秋の2週間前になりますので、うんうん、まあ、ゲームマーケットに出るゲームでしたりとか、
はい、
あとはその翌年にある、BGB、
はい、
ジャパン、
はい
はい、
ボードゲームビジネスエクスポジャパンですね、
うん、はい、に出るゲームでも OK です。
はい、
なので、あの、まあ、それは結構先の話になっちゃうので、モック状態のゲームでもいいんですけれども、うん、とりあえず私有ができる形になっていたら、OK です。
OK、
はい、はい、それ持ち込んでいただいて、
うん、
まあ、目標的にはその150人とかぐらいの人に来てもらって、その人たちが入れ替わり立ち替わり試遊をするっていうようなイベントになるかと思います。フォアシピールのね、東京のいいところは、あのスタッフがすごい洗練されていて、
うん、
あのどんどんどんどんこう試遊のわんこそば状態で、
はいはい、
あの試遊ができるっていうところが魅力なんですけれども、うん、まあ、大阪もですね、東京とかなり連携取ってて、
うんうん、
はい、あのうまいことをやろうと思ってるので、ノウハウはね、あのこんなところが、まあ、東京だと難しかったよみたいなことを聞いてるので、
うん、
あの大阪でも同じように試遊をどんどんどんどんしてもらえるという環境づくりができるんじゃないかなと思っております。
うん、はい、8月、
はい、はい、あ、スタッフがね、うん、もう専用にタクを割り振るとか、そういうお手伝いをね、
うん、
するので、もう本当にもう詰め込まれてやゲーム遊べるんで、
うんうんうんうん、
本当にあのいいイベントになってほしいなと。
なるほど、
はい、
じゃあ出店サークルさんは8月31日までに、
そうですね、
どこに申し込めばいいんですか？
はい、出店費用3000円なんですけれども、
うん、
Google フォームがございます、
はい、
あの翔さんの、X から、まあ、リンクが貼ってあるんですけれども、うんうん、そちらに申し込んでいただいたら、はい、基本的には 申し込み完了です。ただ、うん、まあ、東京なんかは102の枠にもう130ぐらい申し込みが来てるんで、うん、まあ抽選みたいな感じになるんですけれども、うん、はいはい、大阪もまあ超えてしまったら抽選にはなるんですが、うん、今のところまだ余裕あります、
う
ん、
はい、
はい、
じゃあお待ちしてますよということで、
ぜひ、
は
い、
はい、またその話も後になると思いますけど、一般参加したい人は、
一般参加は、まあ、後々、10月かな、うん、9月かぐらいになると思うんですけど、またそれもボードゲームベアで、
はい、
はい、チケット購入できるので、電子チケットを買って、まあ、その場で見せたら入れますみたいな形になります、
うんうん、なるほど、はい、はい、じゃあ皆様の、まずは出店申し込み、
うん、
お待ちしてます。
よろしくお願いします。
はい、はい、
あとは、リノリのマダミスがそろそろ出ます。
すごい
新作
新作、なんか少し前にイカラジでも話してたと思うんですけど、そろそろ公式発表出してもいいよみたいな感じになってきたので、うん、いつ出るというのは決まってます。
はい、
もうほんと直近で出るんですけど、
はい、私が編集をしてこれを出した数日かなぐらいのイメージかな、
うん、なのでよかったらね、はい、遊んでください。
はい、
はい、じゃあエンディングメッセージです。このラジオはスタンド FM にて配信されています。 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Music からも聞くことができます。イカとリノリと OK のいかがわしいラジオで検索してみてください。またご意見やご感想は X アカウント @IKARAJI あてか、ハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております。
はい、はい、お待ちしております。
はい、
今回のお相手は
イカと
ニノリと
OKでした。
イカだー。